それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書5章17節から26節です。それでは拝読いたします。ルカの福音書5章17節から26節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力によって病気を治しておられた。すると見よ、男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中風の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神をあがめた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見た。それではあなたの妻は許されたと題して、鈴木俊明刑事系主事にメッセージをお願いいたします。
刑事家のためにお祈りいただきありがとうございます。またこうして共に礼拝できることも感謝をしています。新年度になっていろんな変化の中におられる方もいると思います。変わられない方もおると思いますけれども、私たちの家族も少し変化がありまして、進級した子どもたちと、また新たに小学校に入学した子どもが一人いて、少し親としては心配をしているんですけれども、また新しいそういう生活の中で良い成長が得られることを願っています。また KGK にも新しい顔ぶれが少しずつ見えるようになってきています。 KGK の学生選挙というのは、クリスチャン学生がいるところからその周りの友達に福音を分かち合っていく、そんなやり方をしています。ですのでクリスチャン学生がいないことにはこう始まっていかないという面があるんですね。この香川県内では今香川大学や四国学院大学で KGK の交わりがあります。ただ少し年齢が上がってきたというかですね、新しい学生がなかなかこうつながらないということがあって、どうしようかと思っていますけれども、もっとクリスチャン学生が使われされてくるように、また福音に触れたことがない学生に福音が届けられるようにぜひお祈りくださればと思います。さて今日はルカの福音書5章17節からのところが開かれています。ルカの福音書というのはクリスマスのストーリーがあって、イエス様の交渉外が始まっていき、そして悪魔の誘惑を受けてガリアヤという地方で宣教が始まっていく、そんな流れでこう書かれています。今日読んでいただいたのは5章なので、初めの方ですけれども、 すでに病の癒しや奇跡を行われたということがいくつも記されて、そのようにしてイエス様の噂が広まっていたということがあります。直前の箇所15節のところにはこんな風にあります。イエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。そういう状況の中である日のことと17節があります。イエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力によって病気を治しておられた。パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。もちろん他の人もいます。この後の記述からわかるように、このイエス様がおられた家にはたくさんの人が来ています。家がごった返していて、もうこれ以上中には入れない、そんな状況ですね。マルコの福音書の2章には同じ出来事を記した箇所があるんですけれども、そちらでは律法学者が何人かそこに座っていてというふうに書かれているので、それほど多くはなかったのかもしれません。たくさんの人が集まっていて、いろんな人がいます。集まった人たちは何を期待し、また何のためにイエス様のところに来たのでしょうか。一つは先ほど15節にあったように、イエス様の話を聞くため、また病気を癒してもらうということがありました。これは健全な理由かなと思うんですけれども、パリサイ人や律法の教師はどうだったんだろうか。この後このルカの福音書を見ていくと、こう彼らがまた登場するんですね。例えば5章の30節にはこんな風にあります。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。文句を言う姿があります。そして6章の7節に行くと、律法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。ちょっとこう悪意が見え隠れするような、そんな記述がありますね。彼らは律法の教えを請うというそんな態度ではなかったようです。もちろん最初からそういう態度ではなかったと思いますけれども、疑いやあるいは妬みがある、そんな心で来ているようです。あいつが言ってることは間違ってないのか、よからぬことを言ってるんじゃないか、そんなこう気持ちが見えてくるわけですね。近頃人気のイエスという人の人気を落とそうとする、あるいは自分たちと違うことを言っているイエスという男を訴える、そのための証拠を見つける、そしてあわよくば捕まえたい、そんな少なからぬ悪意を持ってきていたのがパリサイ人、律法の教師という人たちだったようです。ただこういうふうに言うと、彼らが何かこう悪者のような、そんな印象があるかもしれませんが、一方では彼らは決まりをきちんと守る人たちだったということがありますね。しきたりや自分たちで決めたルールを守る真面目な人たちだったということがあります。自分たちの宗教を極めて真面目に考え、そして実行していた人たちでした。神様の戒めを破らないためにはどうすればいいんだろうか、そういうことを熱心に考えていたんです。違反をしない、神様に従うためにはどうすればいいかということを考えていた人たちです。ですから彼らはきっと生活の中では尊敬もされていたと思いますね。彼らは例えば、あなたはあなたの神主の皆を身なりに唱えてはならないと律法が言うのであれば、その皆を全く口にしないということによってこの律法を破らないようにしていたようです。至って真面目な人たちなんですね。しかしその真面目さが本質を失わせ、宗教を外面的なものにしてしまうという面があったようです。その結果、心から神を愛するということには 必ずしもならなかったということがわかります。まあ、そういうパリサイ人や律法の教師たちがガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムからこのイエス様のところに今来て座っている。まあ、もちろんこれ時期通りにすべての村から一人ずつとか二人ずつとかそういうことではなくて、まあ、何度も言うようにこの地方の一帯でイエス様の噂が広まっていて人々が集まってきている。それほどこのイエス様の影響がこの地方でこの時大きかったということです。そのイエス様が主の力によって病気を治しておられた。そこに18節からすると見男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込みイエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので屋上に登って瓦を剥がしそこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前にすり下ろしたという出来事が起きてくる。まあ、少しこう想像力を働かせながら当時の村の様子や家の構造あるいはその状況をリアルに想像しながらここ読みたいと思うんですけれども、当時の生活の様子は今のこの私たちの日本の生活の様子とはまあだいぶ違うはずですね。時代も違いますし気候も風習も文化も違うからです。当時の家がどんな家だったのか、まあ、少し調べてみると、まず石で家の基礎を作るそうですね。そしてその上に泥と砂利で固めたレンガで壁を作る。そして屋根の方には木のこう梁を乗せてまた小枝をかぶせてその上に泥を塗る。で屋上は、まあ、果物を乾燥させたり、まあ、いろんな作業をする場所になっていたようですし、また夕方にはそこに集まって何かこうおしゃべりをするそんな場所でもあったようです。まあ、ですので屋上にも普通に登れる家、外階段があったようです。そしてもちろん雨が降りますから、そして屋上泥ですからドロドロになってしまうわけですけども、そうすると乾いてボコボコになってしまわないうちに、まあ、ローラーをかけてまた平らにする、まあ、そんなことがあったようです。まあ、ですからここでこう瓦を剥がすという言葉で私たちがこう何かこう日本の瓦を想像してしまうんですけれども、まあ、そうではなかったと思いますね。レンガも瓦の一種ですし、ここで使われている言葉は土で作ったものという意味なので、まあ、私たちが想像するあの日本の瓦ではなくて、まあ、泥のタイルのようなそんなものだったでしょう。その屋根を剥がしたということです。マルコの同じ箇所では屋根を剥がし穴を開けてというふうに書かれているので、まあ、結構騒がしい状況があったのだと思いますね。まあ、家の屋根を壊すわけですから、まあ、ちょっと常識外れというかそんな行動です。そして自分の家でもありません。人の家許可も得ていないでしょう。まして家の中には人がごった返している。イエス様もいますし、まあ、状況から考えれば病気の人もたくさんいたでしょう。もちろんパリサイ人は律法の教師たちもいます。木と小枝と泥で作った屋根を剥がせば、まあ、穴を開ければ当然パラパラパラパラ、まあ、バラバラと土や木の枝が落ちてくる。それは当然イエス様にも降りかかったでしょうね。ざわつきもします。おいやめろ何してるんだって声も多分聞こえてきます。しかしそんなことはお構いなく、この中風の人を担いできた男たちは瓦を剥がし、そこから中風の人の寝床を人々の真ん中イエス様の前にすり下ろすんですね。もうなりふり構ってはいられない。もうここにしか癒される望みがない。なんとかイエス様に見てもらえば、触っていただけたら、そんな期待があったのでしょう。周りにどう思われるか、損害の賠償はどうするか、まあ、そんなことは二の次で、今この中風の男に必要なのはイエス様の前に行くこと。彼は自分では動けない、だから俺たちがやってあげなきゃ、そんな思いで彼らはこの行動をやったのではないかと想像します。そしてその様子を見ていたイエス様は彼らの信仰を見て、友よあなたの罪は許された
と言われます。友よ、あなたの罪は許された。ただそう言ったわけではなくて、確かにその言葉によって罪の許しがあった。そしてそれは彼らの信仰によるものでした。彼らのというのはこの担いできた男たちだけのことではないでしょう。もしこの中部の人に信仰がなければ、その人の罪が許されるということはありえないからです。それは聖書全体から考えてそうですね。しかし彼らのという言葉なので、この中部の男だけの信仰でもないわけです。担いできた人たち、まあ、おそらく4人いるので合わせて5人の彼らの信仰ということでしょう。信仰というのは一体何なんでしょうか。彼らがここに至るまでのストーリーを少し想像してみると、まあ、この中部というの病気の人がまずいます、まあ、これは脳の病気で手足に不自由があったというふうにされます。ですから、まあ、おそらく寝たきりで自分では歩くことが相当困難だったと想像します。まあ、少し歩けたとしても十分には歩けない。そんな時イエス様の噂を聞き、自分もあのイエスのところに行きたい。しかしそう思っても自分では行けない。それで近くにいた友人たちに連れてってくれと頼んだのかもしれませんし、まあ、あるいは友人たちがこのイエスという話、お方の話を聞き、おい、最近イエスという人が病を癒しているらしいから、お前のこともなんとかなるかもしれないから連れてってやる、一緒に行こう、まあ、そうやって、まあ、仲間を集めて彼を連れて行っているかもしれません。まあ、ともかくイエスの噂を聞いた彼らはお互いに励まし合ってイエスのところに行こう、イエス様ならばそんな期待と信頼を持ってこの中部の男を床のまま担いでいきます。しかしそのイエスがいるという家に来てみたら、もう人がごった返していて中に入れない、まあ、じゃあということで、まあ、この屋根を剥がすという行動になっていくわけです。彼らはおそらく十分にはこのイエスという人のこと、あるいは救いのことも理解はしていなかったと思いますね。しかしそこにはこのイエスでなければという信頼はあったでしょう。家の入り口には人が大勢いて入れなかった。でもそれでもこのイエス様を求めることはやめませんでした。何とかしてと思ってしがみつく、それがこの瓦を剥がしすりおろすという行為に現れているわけです。彼らのイエス様への信頼が心にも行動にも現れている、そういう彼らの心の内にある思い、あるいはこの信仰の現れとしての行動も見てイエス様は、友よ、あなたの罪は許されたと言われます。しかしこれを見聞きしていた立法学者パリサイ人たちは考えます、まあ、おそらく口には出さずに心の中で考えていたでしょう。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ、神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。彼らは、まあ、聖書をよく知っている人です。神様だけが罪を許すことができると認識していました。これは正しいんですね、間違っていないんです。世界を作り人を作られた神様以外に罪を許すことができるお方はいないんですね。もし神様以外の誰かが何者かが罪を許すというならば、それはこの彼らが言う通りに神様を冒涜していることになります。神様を汚す罪を犯していることになるんですね。立法学者やパリサイ人たちの考えていることの全てが間違っているわけではないんです。しかし彼らには決定的に間違っていることがありました。ここで問題になっているのは、今この目の前にいるイエスというお方が何者かということです。パリサイ人や立法の教師たち、立法学者たちはこのイエスが神であるとは 考えていなかった、認めていなかったんです。ですからこの出来事というのはイエスが神であることを認めるかどうかへの挑戦であるということもできるでしょう。結局このパリサイ人や律法学者はそれが認められずにやがてイエスを十字架につけて殺してしまうわけです。22節を読みますと、イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか、そして問いかけます。あなたの罪が許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。どちらが優しいか、これちょっと頭にハテナがつくかなと思うんですね。何のことなんだろう。あなたの罪は許されたという罪の許しの宣言というのは言うだけは簡単なんですね。目に見えて何かが起こるわけではないからです。しかし起きて歩けと言った時に、その言葉が本当に真実かどうかはその後どうなるかによってすぐ明らかになるわけですね。その人が歩いたら癒されたことがわかる、歩かなかったら癒されなかったということになる。すぐに真偽が明らかになるわけです。ちょっとまあ変な言い方をしますとリスクがある。しかしあなたの罪は許されたというのは、まあそれだけ言ってしまえばその場をやり過ごすこともまあできるような言葉なんですね。まあそんなふうに考えると、じゃああなたの罪は許されたというそれだけの方が簡単なのかもしれない。というとでもそうでもないわけですね。これを言ってしまうと神様の前での責任が問われるということになっていくからです。どういうことなんだろうか、まあ、パリサイ人や立法の教師たちも頭の中でこうぐるぐる考えたのではないかと思いますね。まあ、既にあれこれ考えているのでぐるぐる考える、あっちの方が優しいんじゃないか、いやしかしそうするとこう悩ましくなってくる。イエス様は続けて言います。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ神をあがめながら自分の家に帰っていた。イエス様は罪の許しの宣言をし、そして起きて歩けとも言いました。どちらが優しいかとさっき言っていたのが、どちらも言うしどちらもやってのけてしまったわけですね。当時のユダヤ人の中には病気というのは全て罪に原因があるんだという考えがあったようです。まあ、実際聖書を読んでいると弟子たちがイエス様に尋ねるところがありますね。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか、まあ、そんなふうに尋ねる場面があります。あるこうユダヤ教のラビはこんなふうにも言っていたそうです。病人は罪が全て許されるまでは病気から回復しない、まあ、そんなふうにまで言われてしまう。もちろん全ての病気が罪に原因があるわけではありません。しかしこの当時パリサイ人や律法の教師たちの理解がそうだったとすれば、このイエス様の行動によってどうあがいてもこのイエス様には罪の許しを与える権威があるということがこの出来事の中で明らかになったわけです。そしてここにこそ今日私たちが共に心に留めたい大切なメッセージがあります。それはこのイエスこそ神であるのに人となった方であり、だからこそ罪を許す権威があるのだということです。このイエス様がおられる家に集まってきた人々にはいろんな人がいました。そしてまた現代もいろんな思いで教会に足を運ぶ人がいます。キリスト教の教えを知りたくて聖書を読みたくて来る人がいます。病の癒しを願う人もいます。もちろんそれはとても必要なことです。私たちは今は深刻な病の中にいなかったとしても、もし命に関わる大きな病になったとしたら、何とかして まあ、できる限りのことをするでしょう。お金のことも時間のことも、まあ、なんとか工面をする。あるいは社会の中でいろんなこう関係の壊れがあるとして、そうなってしまったらなんとか正常な関係を保とう、作ろうと、まあ、いろんな努力をします。個人の間でも仲直りをしようとしますし、あるいは国と国の間でもそうですね。戦争が起これば周りの国はその戦争をどうやってやめさせることができるだろうか、そんなことが考えられて、そして大変な努力が払われるわけです。もちろん人との関係も国と国の関係も平和の方が良いのです。しかし人間にとってそれよりはるかに重要なことがありますね。それはこの世界を作られた神様との関係が回復し正しくされるということです。全ての人間は生まれながらにして神様との関係が壊れています。それは罪があるからです。罪が原因だからです。全ての人は生まれながらに罪人なので、神様との関係が正常ではない、壊れています。そしてそれを何とかしようと昔からいろんなことが行われてきました。まあ、ここに出てくるパリサイ人や律法の専門家であれば、律法を正しく行うことによって自分が正しいということを明らかにしようとしました。まあ、それは自分の正しい行いによって神様の関係、罪を何とかしようとしてきたわけですね。あるいはそれ以外にも、先祖を大切に供養するとか、動物の犠牲を捧げるとか、また良い行いをするとか、修行をするとか、本当にいろんなことが行われてきました。しかしそこにはあなたの罪は許されたという宣言はありません。言ってくれる人がいないからです。そして実際の許しもない。本当の罪の許しは、神様との関係の回復は神様の方から宣言していただけなければなり得ない。ですからこのイエス・キリスト以外に罪の許しはないのです。このことを私たちは改めてこの言葉から受け取りたいと思います。そして今日最後に考えたいのは、罪の許しを受け取った後の生き方です。中部だった男はイエスの言葉を受けて、すぐに人々の前で立ち上がり寝ていたとこを担ぎ、神を崇めながら自分の家に帰っていた。そして26節には、人々は皆非常に驚き、神を崇めた、また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見た。罪許された者の生き方は神を崇める生き方になっていくということです。神様が自分にしてくださったこと、あるいは人にしてくださったこと、それをきちんと受け止め、その素晴らしさを味わい、そのことに心を向けて神様への感謝と賛美を持って生きる、そんな生き方になっていく。ここでこの男性が神を崇めながら帰っていったのは、この目の前の人、イエスという人が神の御力をもって自分の罪を許し、病を癒してくださったということを受け止めたからでしょう。だからここでイエスを崇めるのではなくて、神を崇めながら帰っていったわけです。神に注目を集めることになりました。そしてそれはそこにいた周りの人たちにとってもそうでした。彼らも非常に驚き、神を崇めたのです。神様が自分にしてくださったこの罪の許しの中で、私たちは新しい命を生きていくこと、神様を崇める生き方をしていきたいと思うのです。そしてもう一つ覚えたいことは、そうやって罪許された者に任された務めについてです。今日の箇所ではないんですが、やがてこのイエス・キリストによる罪の許しが明らかになった時に、イエス様はこのように言います。ルカの福音書の最後の方ですけれども、24章の47節と48節、もしお開きになれる方がいたら一緒にお開きください。ルカの福音書の24章の47節と48節です。ルカの福音書の最後のところですね。 ルカの24章の47節と48節、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。イエス様が十字架にかかって死に、復活した後に弟子たちに語った言葉です。イエス・キリストがイスラエル人ばかりではなく、あらゆる国の人々の救い主であるということが弟子たちにはっきりと語られました。そしてイエス様が持っていたその権威が、人たちに、弟子たちに、罪の許しを受け取ったキリスト者たちに授けられるということも意味しています。イエス・キリストの名によって罪の許しを、それを得させる悔い改めを述べ伝えるということが、罪を許された者、つまりキリスト者、私たちに与えられている使命です。まず私たち自分自身が、あなたの罪は許されたというこのイエス・キリストの言葉をしっかりと受け止めて味わい、そしてそれに応答しつつ、このキリストの名による罪の許しを語っていくもの、体現していくものにならせていただきたいと思います。この務めが私に与えられていることを、この今日の御言葉から教えられて、受け止め、そして願い祈っていきたいと思います。一言お祈りをします。あなたの罪は許された。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたが私たちを憐れんで愛してくださって、私たちの罪を何とかしようと願い、思い、一人子イエス様を世に送ってくださったことを感謝をします。このイエス・キリストを自らの救い主として信じる信仰が私たちに与えられていることも感謝をします。神様、この救いの道は全ての人に開かれている道です。この救いが、罪の許しが全ての人に述べ伝えられていくように、私たち自身がこの罪の許しの救いの喜びをますます確かなものに、喜び豊かなものになっていくとともに、またこのことを伝えていくものとして私を用いてくださるようにお願いします。私たちの口や思いや言葉、全てを、行いをも神様が清めて用いてくださるようにお願いします。感謝と期待を持ってイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。